それでは本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。本日は使徒の働き一章六節から八節です。新約聖書232ページ使徒の働き一章の六節から八節をお読みいたします。お読みいたします。使徒の働き一章六節から八節。そこで使徒たちは一緒に集まったときイエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。本日はこの箇所から石川霊宣教師にイエス・キリストの証人と題しましてメッセージをいただきます。お願いいたします。
最近は朝晩もだいぶ冷え込むようになってかなり秋らしくなってまいりました。少し体調も崩しやすい時期かと思います。私も少し喉が調子が悪いのでお聞き苦しかったら申し訳ありませんが、今日は使徒の働きの2回目のメッセージになります。前回のところを少し振り返りたいと思いますが、蘇られたキリストが多くの証拠を持ってご自身が生きておられることを人々に示されてきました。そしてキリストは天に上げられる直前のこの場面で弟子たちに最後の命令をされました。エルサレムを離れないで父の約束すなわち聖霊を待ちなさい。この聖霊の降臨は旧約聖書で何度も予言されてきたことでした。ヨエル書2章にこのようにあります。その後私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。キリストは間もなくこの予言が成就し、人たちに聖霊が注がれると言われたのです。それを聞いた人たちは、キリストに質問を投げかけます。6節。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？彼らはキリストがイスラエルのために国を再興してくださると思っています。そしてそれはこの時なのかと尋ねているのです。これは当時のイスラエル人にとって大きな関心事でした。この質問の背景には、旧約聖書の予言と彼らが置かれていた状況が関係しています。当時イスラエルには、旧約の時代から400年近く、預言者が現れず、人々はただひたすら預言が成就することを待っていました。そしてローマ帝国の支配下に置かれてから、イスラエルが再び独立国として回復することを待ち望んでいました。それはこのように預言されていたからです。御箇所の4章8節、あなたにはあのかつての主権、娘エルサレムの王国が戻ってくる。人々はエルサレムの王国が戻ってくるというのは、イスラエルが国として独立し、ダビデとソロモンの時代のようなかつての栄光に回復することだと考えていました。これは人たちだけではなく、当時のユダヤ人が共通して抱いていた希望でした。それを前提にすると、聖霊が降臨するということは、 400年間ずっと沈黙されていた神の霊の働きが再び始まることを意味します。ですから、ついに神の国が到来し、イスラエルが再興する時が来たと思ったのでしょう。しかし、彼らの考える神の国の理解には誤りがありました。神の国はイスラエルの国の再興のことではありません。以前キリストはパリサイ人たちから神の国はいつ来るのかと尋ねられた際、このように答えられました。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだと言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。つまり神の国とは、イスラエルとかローマのような具体的な国を指しているのではなく、神の国は神の支配される範囲を指しています。キリストは神の国の到来はすでに起きている。目で見える形ではなく、あなた方のただ中にあると言われています。神のご支配は、神に従う者のうちに及んでいるからです。キリストは、人たちの間違った期待に気づかれていましたが、ここでは神の国の完成の時である再臨について、こう言われました。7節、イエスは彼らに言われた。いつとか、どんな時とかいうことは、あなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。その時期は父なる神のみがその主権によって定めておられる。そのため、キリストはここで明確に答えることはなさいませんでした。マタイの福音書でキリストは、その時がいつなのか誰も知りません。天の御使いたちも子も知りませんと言われています。神のご計画は神のみの主権で定められていることであって、キリストですら知るところではないのです。ですから人たちも、また私たちも、神の国がいつ来るとか、キリストの再臨はいつだろうとか、というその時期を知ることは重要ではないということです。しかしと重要なことをずっと重要なことを8節でキリストは語り始めます。しかし聖霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。聖霊によって力を受ければキリストの証人となることができるというのです。キリストもバプテスマのヨハネから洗礼を受けたとき聖霊と力を注がれ、そこから宣教の働きを開始されました。それと同様にキリストに従う者には聖霊が注がれ、キリストの技を担う力が与えられます。キリストを証しするということについては、ルカの福音書でキリストご自身が次のように言われています。ルカの福音書24章46節から、キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。キリストは人たちにどのように証しすればよいかと伝えてくださっていました。その内容は彼らにとって現在進行形で経験している出来事です。ですから真の証人として立つことができます。では私たちはキリストの証人となることができるでしょうか。本来証人というのはキリストの復活の直接の目撃者でなければなりませんが、私たちは当然直接目撃したわけではありません。 しかし直接の目撃者たちが聖霊によって述べ伝え、それが次の証人へ、そのまた次の証人へと聖霊によって伝えられて私たちのもとに届いたのです。ですからキリストの十字架と復活を聖霊によって信じている私たちは正真正銘キリストの証人と言えます。キリストの十字架による死と復活を信じ、その名によって罪の許しが与えられる、そのことを人々に述べ伝えていく、それがキリストの証人の使命です。人たちにとってキリストの証しをすることは決して簡単なことではありませんでした。真実を話すことでキリストの反対者たちから迫害を受けるかもしれないからです。そう思ったらキリストの証人として真実を話すことをためらうでしょう。そこでキリストは聖霊の力を彼らに授けられたのです。聖霊の力は大きく2種類に分けられます。まず一つ目は奇跡の力です。2章で聖霊を受けた彼らは御霊が語らせるままにいろいろな言葉で神の御業を語り始めます。他にも病の癒しや悪霊を追い払うといった奇跡を行うことができるようになりました。使徒の5章にこのようにあります。使徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。エルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。このように人たちは聖霊の力によってキリストが行ったのと同じような多くの奇跡の技を行うことができるようになりました。これらは彼らに特別に与えられた力でした。二つ目は大胆に語る力です。弟子たちは二章で聖霊を受けるや否や大胆に神の御業を語り出し、またペテロは声を張り上げて人々に語りかけるようになります。彼らは最初からキリストのことをこんなに大胆に語ることができるような人たちだったでしょうか。キリストの十字架の後、彼らは迫害に怯えて隠れていました。人たちは私たちと何も変わらない心の弱さを持った普通の人たちでした。人たちのこの変貌ぶりを見れば、確かに大きな力によって促されていることがわかります。彼らが恐れていたようにキリストの証しをするのは命がけのことでした。最初の殉教者となったステパノは迫害者たちの前で大胆に力強い証しをしました。伝承によればヨハネ以外の人たちは世界宣教の末殉教の死を遂げたとされています。復活が本当の出来事でなければ、このように人たちは命をかけてキリストを証ししたりはしないでしょう。彼らがキリストへの信仰を捨てることを拒んで、恐ろしい拷問によって死んでいったという事実は、彼らが本当にキリストの復活の目撃者だったということの何よりの証拠です。人たちに続いて世界宣教に出ていった先人たちも、多くの危険にさらされてきました。それでも宣教に出ていく者は立ちません。なぜでしょうか。それは福音を信じた者すべてに聖霊が与えられていたためです。救われて聖霊を受けた人々は、まだ未伝の地へと出ていくように聖霊によって強く促されるのです。使徒2章38節でペテロはこう言っています。2章38節、それぞれ罪を許していただくために 悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人になら誰にでも与えられているのです。このように聖霊の力はすべてのクリスチャンに与えられ、力強く大胆にキリストを証しすることができるようにさせます。私は子供の頃に聞いてとても印象に残っている証があります。放送伝道で有名な羽鳥明先生が教会に導かれた時の証です。羽鳥先生が16歳の頃、第二次世界大戦のただ中でキリスト教は敵国の宗教として迫害されていました。学校でも軍事教練の時間があり、そこで教官から、この中にヤソはいないか、俺が叩き直してやると脅しをかけられたそうです。その時、一人の少年が、僕はクリスチャンです。イエス・キリストを救い主として信じていますと名乗り出ました。羽鳥先生はそのことに衝撃を受けて、彼に連れられて教会に行くようになったのでした。羽鳥先生を教会に導いたその少年は、後に日本のキリスト教会で大きな働きをされた船木純一先生でした。私はこの話を子供の時だったので、どの集会で誰から聞いたのかは忘れていました。ただ厳しい迫害の中、一人の少年が堂々とキリストの証人として立ったということだけを鮮明に覚えていました。そして同じような状況になった時、自分は彼のような揺るぎないキリストの証人でいられるだろうかと考えさせられました。日本人は他の人と違うことを恐れたり、恥ずかしいと感じたりします。実際この国でクリスチャンとして生きるのは、それだけでも勇気のいることです。だからこそ、自分はクリスチャンとして生きているのだ。キリストを主として生きているのだと、堂々と示すあり方そのものが、キリストを証しすることになるのではないでしょうか。聖霊は語る言葉もふさわしく与えてくださいます。自分の力に頼って語ろうとするとうまくいかないものですが、ただ聖霊の導きを祈って委ねれば、本当に必要な言葉が湧き出るように与えられ、語ることができます。こうして私たちは聖霊によって福音を信じ、聖霊によって証しすることができるようにされます。聞いた人たちも聖霊によってイエス・キリストを信じるようになります。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできないからです。またキリストは人たちの行くべき地域についても具体的に示されています。自分たちイスラエルのことしか見えていなかった彼らの視点をキリストは世界に向けさせました。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで。実際にこの順番の通り、使徒の働きは拡大していくことになります。最初はエルサレムで弟子たちの上に聖霊が下り、あらゆる言語で福音を語り出します。次に8章以降で彼らはエルサレムを追われて、ユダヤとサマリアの全土に広がります。11章以降、さらに異邦人の地に広がり、最終的にはパウロがローマに到達するまでの広がりが書かれています。地の果てとは、全世界のことを指しています。キリストは全世界のすべての国民に福音を伝えていくようにと、命じられているのです。このことはイザヤ書に予言されていました。イザヤ書 49章6節、私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。使徒の働きには、著者ルカの生きた時代までのことしか書かれていませんが、それから2000年間、キリストの証は世代を超えて引き継がれ、海を越えて広がり続けています。今では世界のあらゆる地域にキリストの福音は伝わりました。今日本では私たちがキリストの証を継承し、イエス・キリストの証人とされています。キリストが再臨される日まで、キリストの証が終わることはありません。最初にキリストに質問をした人々は、イスラエルの民族のことだけを考えて、国の再興を期待していました。しかしキリストは、神の国はイスラエルにとどまらず、異邦人の地から世界の果てまで広がると言われました。しかもご自身に従う者たちを、神の国を広げるキリストの証人として召してくださったのです。これを受けた使徒たちは、この使徒の働きの中でまさにキリストの証人として目覚ましい働きをしていくことになります。弱さを持つ私たちがキリストの証人となることができるのは、聖霊が強めてくださるからです。私も聖霊によって強められて、ここに立つことができていると思っています。これから宣教の地へ行っても、聖霊がふさわしく導いて、人々の心に福音を届けさせてくださると確信し、主の働きに期待しています。皆さんも続けて祈りに覚えていただければ幸いです。また東大宮教会も今、西大宮の開拓伝道によって新たに宣教へと乗り出そうとしているところです。この働きを聖霊が先導してくださっているのを確かに感じます。これからどのように進められていくのかとても楽しみです。目先のことだけに集中していた人たちの目をキリストが開かれて用いられていったように、私たちも未然の地へと目を向け、聖霊の働きに期待してキリストの証人として歩んでいきたいです。お祈りをいたします。私たちの主、イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。あなたが私たちに聖霊を与えてくださり、キリストの証人としてくださっていることをありがとうございます。今日も御言葉からあなたが大胆に示してくださったことを感謝いたします。人たちがあらゆる迫害にもめげず、主の福音を述べ伝えていったように、私たちもあらゆる困難にめげず、主の証人として力強く立ち続けることができますよう、どうか強めていてください。どうか、それぞれが置かれた場所において、聖霊によって、強く立ち、キリスト者として歩んでいくことができますように、お願いいたします。それぞれの今週の歩みもあなたが導いていてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。